いやー、黒猫さん。
は
まずは、皆さんに連絡事項なんですけども、
い。ええ。
2022年の6月にですね、ハンニバルレクチャーの方で、金田一総選挙というのをやったんですよ。
やりましたね。はい。
それで、最後の回の最後の最後に、引き金賞と黒猫賞っていうのを1名ずつ選出しまして、
はいはいはい。
選ばせていただきました。2022年の6月なんですけども、先ほど、お二人の方に、ハンニバルレクチャーグッズの方を送らせていただきました。
遅くね？この運営。無能じゃね？
いや。まあまあ、気長に待っといてくださいよって言ってるんで、
ああ、そうですか。
送らせていただきましたんで、で、まあ片方の方は、
ね
僕が言った通り、郵便局止めで、言ってき
え。ね
まして、
え。まあ、そりゃそうでしょうね、今の時代。
まあ個人のポッドキャストなんてガバガバですから、
ええ。
怖いですよね、それは個人情報は。もちろん全部終わったら消すんですけども。で、もう一人の方がですね、住所送ってきてくれたんですけど、ハンニバルレクチャー2ヶ月ぐらい休んでたじゃないですか、夏に。
はいはいはい。
僕がちょっとスケジュールが難しいってなって。で、休んでた時に、グッズの方は、送るって言ってたのはお忘れじゃないでしょうかっていう DM が僕のところに来たんですよ。それでもうイラッとして、
なんでイラッとしてんだよ。
グッズに関してはもう一回シャットダウンしちゃったんで、このぐらいちょっと遅くなっちゃいました。すいません。
ああ。
僕が大人げなかったです。
それ、そっちが言ってきてるわけですからね、送るって。贈
そう
呈し
ね。
ますよって言ってるわけです
そうです
から。
よね。そうですよね。という連絡事項でございました。二人ともおめでとうございます。はい。で、今、こうして、ポッドキャスト撮ってるのが2月17日なんです。で、アップする予定日が2月24日なんですね。この間にですね、2月21日という日がありまして、その日を僕らはまだ迎えてないんですけども、こう聞いてる皆さんはもうすでに2月21日を迎えているという状況なんです。はい。この2月21日に何があったかと言いますと、パンダのシャンシャンが中国に返還されました。はい。
あ、そうなんだ。
はい。なの
シャン
で、
シ
まあ
ャン。
今、この段階では、まあ平気です。僕と黒猫さん。ただ、これを聞いてる皆さんの、心境やいかにというか、まあ、皆さん大丈夫ですか？元気ですか？っていう。日本お通夜モードじゃないですか？っていう心
そん
配をし
な
てます。
パンダ中心に生きてないんで、申し
まあ、やっ
訳
ぱ
ない。
シャンシャンが日本にいるかいないかで、その、なんていうか、こう、心持ちっていうのは変わってきますよね、皆さん。
まあでもまだアドベンチャーワールドにパンダはいるんで大丈夫で す。
お！さすが、詳しいですね。
和歌山ですからね。
そうなんです。日本三大動物園っていうのが実はありまして、1位が、言わずと知れた北海道の旭山動物園。2位が、東京は上野動物園。3位が、黒猫さんのお膝元、和歌山のアドベンチャーワールド。
まあまあ、お膝元ではないですけど、何回か行かせていただきましたよ。
あ、そうなんすか？
おばあちゃん家に帰った時に行く
え
んですよね。毎回ではないですけど、何回か。
ちゃんと教えてください。何回行ったんすか？
4、5回じゃないですか。
僕は、もう一回も行ったことないし、ほとんど知りません。どういう場所なのか。
じゃあ遊園地ですけどね、普通に。
なんか普通の動物園じゃないんですよね。
動物園っていうか、
複合レジャー施設。
ああ、そうそう、複合。やっぱ複合ですよ。うん。
ですよね。その、日本三大動物園の、チケット料金と年間パスポートの料金っていうのを調べてきたんですけど、
はい。
上野動物園が、大人1枚600円。
うん。
で、年間パスポートは2400円なんですよ。なので、まあ、年間4、5回行くのであれば買ってもいいかなと。
うん。
ただまあ、近所じゃない限り、まあ、4、5回行きませんから。
行きませんね。
行かないので、
うん。
まあまあ、1枚でいいかなって思うんですけど、その、旭山動物園がすごくて。
ね
え。入場料が1000円。
おお。
で、年間パスポートが1400円なんですよ。
え？
ええ。
400円プラス。
400円プラスで年パスなので、これはもうね、皆さん、旭山動物園行く際はもう絶対買ってください。たとえ旅行で行ったとしても、ね、旅行で行ったとしても、1.4 倍で行けるので、
うん、や
っぱ年パスを持ってるんだっていう一年過ごせますので、旭山動物園行った際は年パスがお得であると。
年パス、どう、場所的に、どうなんですかね。行きやすい場所にあるのか。
いや、まあ、道民以外は絶対買っても意味ないというかね。
まあね。
で、独立すべきはこのアドベンチャーワールドなんですよ、僕はもう。びっくりして腰抜かしましたけど、
ええ、
入場チケットがこの4月から4800円から5300円。
ええ、
なんですよ。もう、先ほど言った通り遊園地。
うん。
で、年パスが18700円。
ああ。安いぐらいだ。うん。
アドベンチャーワールドって何なのと思ってその特徴を調べたんですよ。何ができる施設なのか。
うん。
まあ、動物園と水族館とかあるらしいんですけど。
うん。
まあ、とにかく広くて東京ドーム17個分。
うん。
で、動物たちが非常に他の動物園と比べて伸び伸びしているって書いてたんです。
そうですよ。ストレスフリーな動物たちが見れるってことですね。
うん。高くないかな？
いや。それで5300円。遊園地、
乗り物もあるってこと？
めちゃくちゃある。
ああ、そういうことなんだ。
うん。
いいなぁ。だから、黒猫さん感謝してくださいよ。アドベンチャーワールドのチケット、べらぼうに高いから。
何に感謝すんだよ。
おばあちゃんに。
ああ、うん。まあね、行かしていただいたんでね。何
回か。おばあちゃんご存命なんですか？
いやいや、もう、ね、父方も母方も。
ああ、そう。う
ん、誰もいません、もう。
ああ、じゃあちょっと、命日には、
うん。
ありがとねって。あの時、アドベンチャーワールドのチケット結構高かった年金からね、出してくれてたんですよ。
ああ。
うん、
イルカショーとかもあるから。
僕も上野動物園は行ったことありますけど、旭山もアドベンチャーワールドも行ったことないので、
うん。
まあ死ぬまでに一回は行きたいと思ってます。
絶対行かんだろ。
それではハンニバルレクチャー第319回スタートです。行きます。
ええ。
まあ、去年紹介した安倍さんの会の時に、実は、狙撃犯じゃなくて、本当はこういう殺人鬼紹介したかったんだよっていうことで、動物園の中で殺人をした犯人を紹介するって言ってたと思うんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
はい。その方をね、今日は紹介したいと思います。満を持して。
うん。
で、ちょっとよくよく調べたところ、動物園の中で殺人は、してませんでした。
してないのかよ。
動物園の中で、まあ、蛮行をね、繰り返しました。そして殺人は、まあまあ、園内ではしてなかったんですけど、殺人は、まあ、してますので、ちょっと紹介させていただきます。 トーマス・ハスキーという男で、アメリカのテネシー州の男でございます。
はい。
トーマスはですね、まあ、とにかく売春婦に声をかけて、まあ、なんて言うんですかね。まあ、そういうことをするのが好きな男だと。
まあまあ、売春婦ですからね。ね、
うん、売春婦に声をかけて、二、はいはい、人きりになって、
うん、
まあ、なんかするんですよね。金銭の授受の後になんかするんですよ。
ああ、そうでしょうね。うん、
まあ、まあ、そうなんですよ。で、どういうテクニックかっていうと、普通はホテルっていうところに行くらしいんですよ。
まあまあまあ。それがまあ、うん、ベタでしょうね。まあ、
自宅とかね。
うん。
なんですけども、まあ、トーマスは、ちょっとこっち行こうかって言って、その女の子に声をかけて、手引っ張って、
うん。うん、
夜の動物園に入っていくんですよ。
いやー、その発想はないね。
ないよね。
うん。
で、まあまあ、なんでなんでって言うんですけど、まあまあいいのよ、ここがいいのよ、つって。まあこっちこっちって言って、女の子を動物園の中に誘い込みまして。
うん。
はぁ、まあ、口に出すのもおぞましいんですけども。
うん。象、うん、
象の檻の裏で、
うん、
セクウスをしてたんです。
何？今、こめかみに銃口がつけられてるんですかね？何に怯えてるんですか？
怯えてないよ。もう、はっきり言いたくないから。気持ち悪いでしょ？その40の男が、独身男が、いやいや、その、丸々をね、
直接。散々言ってきたら、急に規制かかる方がキモいわ。
世界にね、発信するっていうのは気持ち悪いかなと思って、あえて一枚オブラートかけさせてもらってます、それは。象のね、厩舎の裏で、
うん、
まあそういうセックスをするんです
よ。
何がいいのって、まず。
でも、どの動物の裏でやるかって考えたときに、
うん。
象かもな、俺も。
全くわかんない。共感。このトーマス・ハスキーに共鳴してるっていうのが、もう僕は、もう最終回だなっていう感じ。
なんでね。まあ、一番こう開放的になれるっていうか。
まあ、動物園のご本尊はどこって言われたら、象の檻かパンダの檻ですよね。
まあ、
パンダが人気なのってでも日本と中国だけかもしれないけどね。
ああ。パンダ見てて飽きないですよ、でも。
マジですか？動かないですよ。
めっちゃマイムでボケるからね、パンダなんか。すぐ目の前の笹、すぐ食えるのになんか透かしたりするから、落ちたり切り込むから。
結構手数多いってこと？
手数多いですよ。ボケ数一番多いんじゃないかな。
か俺は、
うん、
ライオンの檻の前でやりたいね。そりゃ。
ああ、まあね、110。
俺が王なんだと。
ああ。
ボスザルかライオンの前で女抱いてやりますよ。
お、かっこいいっすな。
おう。まあ、黒猫さんは共鳴してましたが、うん、なぜトーマスはこの象の厩舎の裏でセックスすることが一番快感を得られるかっていうことなんですけど、
うん。
それはですね、象の飼育員だからなんです。
ああ。
はい。
働いてるの？従業員？
ノックスビル動物園の従業員、象の飼育員なんですね。
へえ。
普段から象の飼育してるから、まあ、だから置き換えると分かりやすいと思うんですけど、サラリーマンが夜のオフィスで OL とセックスする。 高校教師が放課後、女子高生とセックスするっていう、その、真田広之のドラマありましたけど、あの、真田広之が、まあ、いろんな映画で濡ればやってます。京本政樹がいろんな映画で、時代劇で濡ればやってますけども、この二人の俳優が、一番ガチガチに興奮してたのがこの高校教師なんで。
ね、そうとは限らんやろ。
もう、いやいや、もう、ま、全然違うし、その、後日談で、
うん、
京本政樹に、
うん、
あの、教室で強姦された持田真紀さんが、
ええ、
後に、あのシーンは本当にトラウマになって、あの、京本政樹さん共演 NG にしてたって言ってるんです。
ああ、聞いたことあるかも。
危機迫る演技でね、京本政樹がね、あの、持田真紀に覆いかぶさってますんでね、あのシーンは本当に怖いです。
あれは怖いね。
その後、持田真紀さんは、その後の女優人生を、女優のコースをですね、制限されてるんですね。なる
ほど。ええ。
デジャブだな。なんか、最近こういう話した気がしますけども。
うん、
本当にね、そういうことだと思うんですよ。トーマスが象の、もしかしたらこう、メスの象かもしれませんね。
ああ。まあ、象担当ってことは、まあ、ヒエラルキーも上の方なんでしょうね。
ああ、そうかも。
うん。
一番餌代かかるっていうし、ね。
ああ、多いからね、量が。
うん。うん。だから俺はね、すごい背徳感を感じてたんじゃないかなと。
おー。
うん。花子こんなこと俺裏でやってるよって。
まあ、ある種の寝取られだと。
こんなの花子に知られたらっていう。
あ、そのスリルを楽しんでると。うん。
かもしれないですね。で、女性をですね、売春婦を、縛って。
うん。
めちゃめちゃ殴るらしいんですよ。特にまあ顔面を殴ったりするらしいんですけど、まあその時の女性の悲鳴をね、象に聞かせたりしてたんじゃないかなって僕は思いますね。
おー。
うん。なんかやってると。トーマスさんがなんか後ろでやってるっていう風に。
うん。
だからもうね、辛いです。まあ動物好きの方ほんとすいません、今日。辛いと思います。こういう蛮行をですね、毎夜毎夜、繰り返しておりまして、そのプレイもどんどんエスカレートしていきまして、
うん、
さっき言った通り、旧車の裏で女性を縛ったりする SM プレイもね、興じるのが好きなので、
はい。
そういうプレイをどんどんしていって、結局ね、エスカレートしていって、していってね、その象も虐待してたらしいんです。
ああ。
象のことも、まあ、無知で撃ったりして、
うん、
虐待していて、それが、園長にバレてですね、1990年、うん、トーマスが30歳の時に、ノックスビル動物園をクビになります。
ああ。
はい。ただ、動物園をクビになっても、性癖は簡単には治りませんから、
うん。
引き続き売春婦に声をかけて、動物園の中ではね、さすがにもう鍵持ってないし、中ではできないので、
うん。
動物園近くの、裏手の山とか森で、
うん。
女性をまたロープで縛ってですね、顔面をとにかく殴打。
おー。
うん。ちょっとね、信じられません。非常に、ハードな回になってます。
まあまあまあまあ。
ええ。で、最後がね、ひどいなと思うんですけど、その殴るだけじゃ飽き足らず、女性をその木に縛り付けて、そのまま帰るっていう。
ああ。放置ね。
放置。
うん。
まあ、なぜこれが明るみになってるかっていうと、その売春婦の方は自分でロープをなんとか あの、ほどいて逃げて、警察に言ってっていうことらしいですけどね。
ああ。
はい。で、2年後、1992年10月に、初めての殺人が起きるんですが、森で狩りをしていたハンターがですね。
うん。
あの、森に放置されている女性の死体を見つけて、体中あざだらけ、特に顔面が、傷がひどいと。
はい。
で、目玉が飛び出たら、飛び出てたらしいです。
へえ。
こんなの見つけたらね、もう。
それは、縄抜けできなくて動物にやられたっていう可能性はないんですか？本当に。
ありますね。
ですよね。
目玉が飛び出てたのは動物がやった可能性ありますね。あの太ももとか、あの肉かじられてたらしいんで。
ああ。
うん。だから、トーマスと動物の合わせ技で死体がどんどんひどいことになって、なっていると。
はいはいはい。
で、警察に連絡して、警察が調べたところ、こうまあ、パトリシアさんという売春婦の方なんですけど、あの、警察はね、しばらくこう、無視して事件にしてなかったらしいんですけど、まあ、ここ最近売春婦がどんどん消えていると。
うん。
いう噂があって、あの、まあ、この、初めてね、死体が見つかったので、まあ、警察が動いたんですね。
はい。
はい。で、そのままストレートにですね、売春婦に聞き込みをしたところ、
うん。
あの、売春婦が全員口を揃えて、あの、動物園の象の飼育員の男です、と。
めっちゃ有名じゃん。
もう有名。そこら辺の女王全員から NG 出されているっていう。
ああ。
顔を殴ってくるでしょって。で、警察は、トーマスを逮捕。
はい。
その後、森から何人もの女性の死体が、まあ、ゴロゴロ出てきたと。
へ
え。ハスキーはそれを認めております。懲役66年、現在63歳で収監中と。
66年。
懲役66年。まあ、日本だったらもう死刑ですよね、この、8人から10人殺したって言われてるんで。
まあ、間違いないでしょうね。
うん。うん、そして黒猫さんは死刑推奨派なので。
ええ。
ええ。
推進派です。
推進派なんです。ただ、あの、移民問題には、あの、メスを入れていきたいと思ってらしいんですけど。
移民管理法には、ええ。
うん。
異議を唱えていきたいなと思いますけどね。
移民管理法には非常に興味を示していて、
うん。
あの、そろそろ、レジュメがまとまっているということらしい
です。
という事件なんですけども、この事件で私が何が言いたかったかと言いますとですね、まあ、とにかく、女性を殴ってはいけません。
うん。
売春婦は、その売春をしている女性なので、それに金銭を渡して、まあ、エッチな行為をするっていうのは、まあ、100歩譲っていいにしても、女性を殴ってはいけないんですね。で、そもそも女性を殴ってはいけないっていう常識、黒猫さんの中にも聞いてる男性の中にもあると思うんですけども、あの、売春婦の方とか、まあ、AV 女優の方とか、風俗嬢の方とか、そういう方は、特に殴ってはいけないんですね。
うん。
女性を殴っちゃいけないんですよ。全員平等に殴っちゃいけないですけども、特に殴っちゃいけないのがこういう職業の方で、なぜかというと、商売道具だからなんです。
はいはいはい。
体のケアとかめちゃくちゃしてて、体にお金ちゃんと使ってるんですよ。綺麗に保つために。
うん。
脱毛だったりね、肌をすべすべにして、保ってくれて、男性を楽しませようとしてくれてる、その女性の体を殴る、顔を殴る。そしたらもうしばらく表に出て、そういう男性客を取るとかそういうこともできなくなりますね。もう無職になっちゃうんですよ。
はいはいはい。
だから絶対に殴っちゃダメなんですね。
うん。
その、大久保公園っていうのが新宿にありまして、
うん。
大久保公園の周りをね、こう、ぐるりをね、歩いていただくと夜中、特に週末、女性がポツポツポツって立ってるんですよ。
うん。
でそこにおっさんが行って、まあ、ね、人差し指と中指を立てて、 うん、まあ、いくらみたいな、こう、交渉をしてるのを僕と黒猫さん何回も見たことあります。
いやいや、何回もはないけど、別に。
まあ、でもいるじゃないですか、あのあたり。
いや、もう、そういうエリアなんでしょうね。
そういうエリアなんですよ。うん、で、はい、最近それが有名に、特に有名になってきちゃって、
うん、
あの、YouTube とかで、その、大久保公園の立ちんぼを、こう、パトロールしてみた、みたいな動画が結構出てるんですよ。
うん。
で、冷やかしで YouTuber が、買う気も全くないのに、うん、大久保公園の周りを散歩して、まあ、そういう、売春婦の女性を、こう、録画して、YouTube に流すみたいな、そういう卑劣な動画がね、たくさん氾濫してるんです、
うん。はいはいはい。
絶対にやめてくださいね、こういうことは。
でもチャンネル登録してるじゃないですか。
チャンネル登録はしてないんですけども、まあ、不可抗力で一本再生したから、どんどんおすすめに上がってくるんです。本当に迷惑なんですよ、ね。
そうかな、うん。
僕は全く見てないし、そういうところにも行きませんけども、
うん、
まあ、そういう仕事しかできない、あの、苦しんでる方も いますので、
うん、
もう買う気がないのに、冷やかしでその辺をパトロールして、それを動画に上げて、で、その再生回数で稼ぐみたいな、そういうことは、絶対にやめてくださいね。うん、
はい。
卑劣ですよ、卑劣。
まあ、やりませんよ、別に。
ええ。
そんなことは。うん。
というのが、まあ、引き金からの、警告なんですけども、大久保公園っていうのがね、歌舞伎町の奥にありまして、
うん。
歌舞伎町の一番有名な交番のこう、裏手にあるんですけども、大久保病院の裏手にあるのが大久保公園で、
うん。
よくね、ラーメンフェアとかつけ麺フェアとかね、やってるんです。
ああ、やってますね、たまに。
うん。うん、で、2016年、7年あたり、5、6年前にですね、僕と黒猫さん2人で、からつけ麺祭りみたいなの行ったんですよ。
行きましたよ。うん、
行った、なんか、もう楽しそうにやってるっつって、2人で行って、
うん、
で、僕は、ちょいからか、中辛か辛口か、まあ、ちょっと辛いぐらいのつけ麺を注文したんですよ。
はいはいはいはい。
怖かったんで。
うん。
そしたら黒猫さんがですね、いやこれ激辛祭りなんですよね、つけ麺。いや僕激辛いきますよ、つって。別に頼んでもないのになぜか、なんかスイッチ入って、激辛つけ麺を黒猫さんが頼んだんですね。
へ
え。僕はまあ、ちょっと辛いなと思いながらも全部食べたんですけど、パッて黒猫さん見たらですね、一切箸動いてなかったんですよ。あ、何、どうしたの、珍しいね。珍しい、どうしたって言ったら、
うん、
あ、これ、もう無理ですって言って、一口だけ食べて、全部残したんですよ。う
ん、だって食えねえもん、あんなの。
で、ま、顔見たら、もう、真っ青になって、口の周り真っ赤で。
ええ。
おばきゅうみたいなやつが、もう僕、食べれません、つって。
まあまあ、5辛がマックスで5辛を頼んだんですよね。
あ、そうそう。
ね、
5辛マックスで俺が3辛頼んで、黒猫さんが、じゃあもう5ですよ。うん、こんなもん5でしょ、つって。5辛頼んで。確かに
ね、うん。確かに。引き返してきたんだよな、店員が。5辛って言ったら。う
ん、本当にいいんですか？
え、ここからみたいな、そうそう。
うん。
いや、だってあれもう辛さとかじゃないもんな。もう、痛いもん。
5は絶対辛いなって思うじゃないですか。う
ん、いや、辛いなと思いましたよ。
うん。
いやいや、でも、うん。
食べれないレベルのやつが出てくるかもなっていうのはなかったんですか？予想は。
うん。それ、でも、いや、うん。だから、見立てを超えてきたってことですよね。辛さは。
すごいかっこ悪いじゃん、こいつと思って。
で、なんか切れてる。2本食っても、あと全部捨てましたね。
うん、そうそうそう。
いやー、腹立ったな、まあ。
しかもまあ、金ない時じゃないですか、僕らが。
ええ。
めっちゃ腹立ったでしょうね。
700-800円、あれ。いくらだったかな。
800円ぐらいしますね。
ええ。で、最後に、なんか投票するんですよね、あれね。
ああ、そうだ。
うん。
あの、箸をね。
あ、箸を入れるのか。
うん。
買ってない店に入れて帰りました。
いやいやいや。おかしいじゃん。不正じゃないですか。食った店に入れるんですよ。スペースの中なんですよ。入ったらちょっと出れないみたいな感じなんですけど、中に入ってる自販機、ちょっと高いんですけど、黒猫さん、うん、お水をですね、130円ぐらい出して買ってましたね。
いや、あれは本当辛かったな。確かに。
もうやめてくださいよ、その、格好つけて激辛頼むの。
全然か、格好つけてはないんで。おっさんしかいないのに、格好つけてもしょうがないでしょ、だって。
いや、なんかモード入ってたんだって。いや、こんなもん、5段階でしょ、じゃあ5でしょ、みたいな。そういうね、僕らの思い出の地でもあるので、本当にそういう、冷やかしで声をかけたりするのはやめてください。はい。という、トーマス・ハスキーの回でございました。
はい。勉強になりました。